QIC。
こちらは大阪府高槻市からいただきました38歳カメラマン、ラジオネームカメラ小娘。
ありがとうございます。
トランプ大統領のトランプ関税、これは、例えば、ある国に対するアメリカ合衆国の貿易赤字があって、これをそのアメリカ合衆国がその、まあ、国、例えば A 国としましょうかね。 A っていうのはイギリスって意味じゃなくて ABCD の A ですけど、 A 国から、アメリカが輸入した額で割ったもの、わかります？だからアメリカの貿易赤字をその国から輸入した額で割ったものが関税率となるというようですが、まあともかくこのトランプ関税いよいよ始まりますよと。でこの、第1弾、世界に 10% という感じで総合関税第1弾が始まったと。でニューヨークの株式市場、史上3番目の急落だということです。アメリカのトランプ政権はアメリカの東部時間、4月5日の午前0時1分、まあ、日本時間の午後1時1分、ほぼ全ての国と地域からの輸入品に 10% の関税をかけ始めました。総合関税として導入を決めた新しい関税の第1弾で、でさらに日本など約60カ国との国と地域には9日からより高い税率が適用されます。で各国は報復措置を取るのか、あるいはアメリカと交渉をしてなんとかちょっとおめこぼし願いませんでしょうかということで、適用除外を狙うのか、まあ厳しい選択を迫られているということになっております。でこの、トランプ関税が発動されるその4日前、中国はアメリカからの全ての輸入品に 34% の追加関税を課すと、発表、喧嘩腰です。喧嘩ですねこれね。そしてアメリカと中国の間で関税の掛け合いが再燃するとの懸念が広がりまして、アメリカのニューヨーク株式市場では主要企業で作るダウ工業株平均価格が前日の終値より2231ドル余りの、値下がり、すごいですね。で下げ幅は史上3番目の大きさで、2000ドル以上の下落はコロナ禍だった2020年以来約5年ぶりだということだそうです。でこれはまあアメリカがほぼほぼ全世界に対して喧嘩を売ってるわけですから、これが中には徒党を組んでアメリカに対抗しようというチームも現れる可能性がありますし、もちろんアメリカともともと仲の良い、そしてポチとして、いつも後をついている日本なんかは、なんとかして許してよトランプとかって言って、言いに行くのかもしれませんけど、果たしてそれを石破茂がやれるかどうか。なんか石破茂はアメリカに対してもなんかこう正論をぶちそうで、結局なんか逆鱗に触れて帰ってくるとか、なんかそういうようなことがなんかあれはしないか、まあいろんなことを思ったりするんですけど、ともかく日本は追加関税率 24% となっております。これはまあ中国に対しては 34%、 EU に対しては 20%、 台湾が 32%、 インドが 27%、韓国 26% で、スイス意外と高いですね。スイス 32%、 そしてイギリスは 10% というふうになっているそうです。木田さんも貯蓄は外貨で、こう株の運用とかも盛んになさってらっしゃるそうですけどね。いかがでしょうか。これどうなります日本の経済は。
いや悪くなるでしょ。
どうしてって、
どうしてって一般国民がもうすでに悪いのに ならないでしょ。
これた簡単に言うと、日本からアメリカに輸出しているものが値上がりするってことですね、向こうで。
はい、
関税が乗っかるわけですから。はい、だから 24% が乗っかるわけでしょ。でそもそも 10% が乗せられてますから、まあ 10% プラス 24% ってことになるのかな、これということは 34% になるのかな。だから3割4分増しの値段になっちゃうってことかね。その何でもかんでも日本から輸出してるやつはね。
あ、
で、まあ、もともと値の安いやつだったらまだそんなにびっくりしないでしょうけど、例えば耐久消費財の中の、まあ、一番の代表格である自動車とかは相当な値上げですわな、これね。ええ。だから日本車売れねえよって話になってきて、じゃあ代わりに、韓国の、なんか、ね、ダイウーとか、ね、そういうのを買おうかって言っても、韓国のはもっと値上がりするわけですよね。で、あ、最近はインドの車もいいねとかって、インドももっと値上がりするわけですね。で、中国の車も結構入ってきてるけど、中国の車がめちゃくちゃ値上がりするわけですね。だから買わなくなりますね。ということで、じゃあアメ車を買おうということにアメリカの人になるのかなと。で、結局保護貿易ですから、外国からのいろんな楽しい商品っていうのが入ってきにくくなるわけで、で、まあ日本だって輸出に対する、その、まあ輸出品目というか、その自動車でも何でもそうですけど、輸出で儲けようということがともかくその大前提としてあったわけですけど、これが難しくなる。まあそうなると、じゃあどうすればいいかって、内需拡大しかまずはないと私は思うんですよね。で、内需拡大って、木田さんできますかね。例えば木田上さんが今もらってるサラリーに、榎田新右衛門内閣総理大臣が月々5万円プラスすると。だから、1年間で、まあ、12ヶ月ですから、60万円、プレゼントしますと。まあ、そうなった時に、まあ、嬉しいとは思うんですけど、どうします？
どうしますって使います。
毎月5万円増えるわけですよ。例えば、給料20万もらった人は25万になるし、30万もらった人は35万になるってことですね。単純にね。ええ、はい。何に使います？
私は。
酒ですね。
はい。
5万も酒に使うんすか？
いや、だって私、バーとか行くとやっぱそれぐらいかかりますもん。
バーで、飲むものは、やっぱ洋酒ですよね。はい、輸入、舶来の酒は飲み寄るとだろ。
舶来の酒、そう。だってね、ウイスキーでさえ今買えないのに。
ウイスキー、じゃあ、あとは、じゃあ、バーに行ったとして、いらっしゃいませ。木田上様、いらっしゃいませ。今日は何からお召し上がりになりますか？
私ですね、グレーンもオレンジが好きなんです、最近。
何ですと？なんて言ったって。
あ、でも日本のウイスキーだったらそうだな。やっぱり山崎かな。
あ、ただ山崎とか飲むとね。
飲むときは飲みますよ。
バーン。
でも、海外のだったらグレーンモーレンジ。
グレーンモーレンジっていうのがあるとね。
はい、あるとですか。今ですね、はい、あの人が宣伝しよっとですよ。
どの人が？
インディーン・ジョーンズをする人誰でしょう？
はい、インディーン・ジョーンズじゃなくてインディー・ジョーンズだけどね。
はい。
ええ。
あの人が宣伝するとです。
ああ。刑事ジョン・ブック目撃者の人ね。
あれ、誰ですか、それ。
え？刑事ジョン・ブック目撃者の人とインディ・ジョーンズは同じ人ですよ。
ハリソン・フォードか。
そうですよ。ええ。
ハリソン・フォード。
スター・ウォーズの人ですよ。
そうです。
ええ。ネット上でよく宣伝は見てますよ。
はいはい。あれは何
どこのなの、あれ。アメリカ？
いや、違った。
バーボンじゃないの。あれは何？
あれ何でした
っけ？知らんわ。あんた飲んでんだろ、だって。
最近だって飲み出した、そこまで。飲み
はわかるでさ、あなた。バーボンとスカッチとか、アイリッシュとか、全部違うべさよ。
スコッチではないですよ。
じゃあなんないよ。じゃあ、ジーパンか、じゃあ。マカロニか、じゃあ。
知らん、ええ、モルトウイスキーです。
じゃあモルトウイスキーだろ、大そら。まあいいんですけど、まあ、それそれどのようにしてお召し上がりになってらっしゃるんですか、それを。
私はストレート
です。ストレート負け。ストレートですごいですね、この木田優子がもうね、割らずにガバガバと、やっぱボトルのラッパ飲みやりますね。
いや、違います。ストレートでもらって、
はい、
ちょっとなんで、ロックグラスと水をもらいます。 氷の入ったロックグラスと、
はい、
で、あの最初木だけ飲んで味を、はい、で、
途中からロックにすると
料理するんですよ。
ああ、おしゃれのね。
座りにしたり。
それはあの一杯おいくらで？
いやちょっとわからんですよ、バーですから。
絶対1000円以上するやろ。
わからんですよ。1000
円以上するね。するよ。
すると思いますけど。
ああ、ちなみにそれは何？あのバー S？
バー S？
S、 あの F さんのいるところ。
いや違います、違います。
違う。ああ、
バラバラ。
あ、え、バラバラ？
はい、バラバラに行ってるんで。バー、
あ、いろんなバーに行ってるってことね。
はいはい、そうです
。あ、てあのテーブルの、カウンターテーブルの下にバラの花がいっぱいあるところじゃなくて。
あ、そこもありますけど。
あ、そうですか。バラバラ。あ、そうですか、はい。ということで、すごい素晴らしいですね。木田優子さんはそういう舶来のお酒をたしなんでらっしゃるということが今、あ、全国の。
お酒より食べ物かもしれませんよ、
ね。まあね、何でもいいですけどね。私なんかこの間あれですよ、あのお初天神のところのあの寿司居酒屋で、チューハイプレーン一杯80円を飲みました。お店で、3杯ほど飲みましたね。3杯で240円でした。以上、終わり。はい、
いいですね。
そこもね、寿司居酒屋とか言いながらね、どうも、ね、経営はね中国人らしいんだよね。で、そういうのがどんどん増えてるね。で、もう、木田上さんが前行こうとしてた店とかね、ああいう天禄のあの、アーケードの中のやつとかね、もうほとんど潰れてるよ。で、もう違うのに変わっちゃってますからね。で、
あそこはあるんでしょ？
何？
酒の、奥田
は。あ、奥田は人気店だから、それはもう。
だよね。
うん。まあ、長いこと言ってませんけどね、私も。ええ、私どちらかというと岐阜屋に行くことが多いのでもうひたすら安いとこばっかなんで私は。ということで、ございまして、まあ、ともかく、本来日本のね、その内需拡大というのがこう必要なんだけれど、今木田上さんが今言ってたように、イミジクも言ってたように、結局買うものは外国製品になっちゃうんですよ。これはまあ酒の話だったから特殊かもしれないけれど、他の製品でもそうで、例えばそのスマホにしたって、国産のスマホ使ってる人よりもやっぱり輸入のスマホの方が圧倒的に多い。で、例えばまあ最近テレビ買う人は昔から比べれば圧倒的に減ってるけれど、テレビはもう日本は輸入国になっちゃいましたから、国産のテレビなんてほとんどないわけですよ。なので電化製品見回しても、なんだかんだで冷蔵庫だとか、あるいはその洗濯機だとか電子レンジだとか、まあ総じて白物家電といったり、そのキッチン家電といったり、そういったものですけど、国産のメーカーのものを使ってる人が減っちゃって、それ全然知らないメーカーだなって、でもなんとなく見たことあんなみたいなのがどんどん増えちゃって、まあ、もちろん国産でジェネリック家電作ってるね、アイリス大山とかいろいろありますけど、でもまあ製造拠点は結局海外だったりとか、そういったことで結局輸入なんだよね。で、国の中で新しい商品を開発する能力がどんどんどんどん萎えていっちゃってるんですよ、この日本国は。で、日本でその開発にその携わってた人たちがどんどんどんどん引き抜かれて、中国やら何やらに引き抜かれちゃって、今やもう中国だとかの方が商品開発力が伸びちゃってて、もう日本の出る幕じゃなくなってきてるわけですね。じゃあ日本は何なのかって、今そこにある日本の財力を全部吸い上げて奪い取ってやろう。だから植民地なんですよ、日本って今完全に。だから我々は今搾取されるだけの植民地の人になりつつあるわけですよ。これをじゃあどうやって、で、それを巻き返すのかって、これもう、至難の技なんだけどね。で、そこは本当真剣に考えなきゃいけないし、まあ、イミジクも、今、ね、静岡県熱海市で熱海の市長選挙が今後行われるんですけど、そこで名乗りを上げている中国からやってきた帰化したお兄ちゃんがいて、そいつが市長になるんだって今気を吐いてますけど、あんなめちゃくちゃなこと言ってて、日本の文化だ、伝統だとかをもうぶち壊すことを前提にやってるような奴らが、もし市長なんかだったら偉い話でありましてですね。で、それに対してちゃんとした対抗措置が日本で取れてないっていうのも、なんか、これも本当に寒い話だなと思っているし、 別に私右翼だ国粋だとかってそういうことじゃなくて、本当日本のプライドの問題だと思うけどね。そして我々のその生存権が脅かされてきくるんだよっていう、そこをちゃんと考えた上で我々は真剣に行動していかないと、これ本当まずい。今これ戦争です、完全に。弾が飛び交ってないし、そういった意味では人が死んでないけれど、でもどこかできっと人は死んでるような気がするし、そして経済はどんどんどんどん他国に奪われていって、本当にそれをね、是としている本当に気持ちの悪い政治家が日本にうじゃうじゃ出てきたと。で、まあ私別に国籍がどうのこうのとかそういうヘイトとかするつもりはないけれども、まあ一部の人が言ってるように日本の政治家の中で特に国政だとかそうだけど、そういったところの何割っていうか、まあその人たちが言うには 63% なんて言ってる人がいるけど、6割以上の実は政治家が日本人じゃないとかね、なんかまあそれどうなのよとか思うけど、そういうような、まあ少なからずそういう日本の伝統をあまりこう重視していない、できればもうぶち壊したいと思ってるような、そういうあえて言葉を選ばないで言えばエイリアンが、そういうものがその日本の政治の中に入り込んでる、そしてメディアの中に入り込んでるって、これ本当怖いことで、で簡単にその外国人を帰化させちゃいかんなっていうふうに本当に私ちょっと思うようになってきた、そんな話もあります。なんかね、日本ってこんな、ここまで急速にダメになるとはちょっと俺もさすがに思ってなかったな。1984年ぐらいに、私がまだ20歳か21歳かっていうぐらいの時、ですよ。その時にうちの当時スタッフだったエレクト深江っていうのがいて、で彼がまあテレビを見てすぐそのテレビの受け売りでいろんな話をしてくるんですけど、で前の日にNHK 特集を見たと。まあ今でいう NHK スペシャル、 N スペなんですけど、その中で日本はいずれ経済が破綻してものすごいその失業者が溢れて、そして外国にその日本のいろんなものが奪われていくんだっていうような、そういう未来の予想っていうのをやっている番組があったと。で私それ見損ねたんですけど、まあそれを榎田さん見てなかったんですかって、すごかったですよって、もうあとね30年経ったらね日本は偉いことになるんですよって言って、ずっと言ってた。その時にまあでもそこまではひどくならないだろうと後で思ったんだけど、今それより悪い、それ以上の状況、もう完全に悪化した状況に今日本は立たされているというふうに私は思います。これをお聞きの皆さんの中で、危機感を持っている方々いらっしゃったら、ぜひ共有していただきたいというふうに思います。一旦 CM に行きまして、この後もお便りをご紹介してまいります。
味な店探訪。今回の味な店は熊本市新市街焼肉の店ピョンヤンをご紹介いたします。店長のキムさんです。
すみだ。
こんにちは。今日はよろしくお願いいたします。すみだ。こちらのお店ではより良い品をより安くをモットーにされているそうですね。
すみだ。
お客様にも大変好評だそうですが。
すみだ。
やはりこうお客様の美味しそうな笑顔を見ると嬉しくなるもんなんでしょうね。
すみだ、すみだ。
ゆくゆくは全国チェーンを狙ってるそうですが。
すみだ。
大きな目標に向かってこれからも頑張ってください。
すみだ。
今回の味な店、新市街の焼肉の店ピョンヤンをご紹介いたしました。
すみだ。
世界のファッション、タマキン。